お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。こんなに素晴らしい日をありがとうございます。さっき金丸さんもおっしゃったように、サーレの教会でのこの礼拝とズームの礼拝は天国のようです。感謝です。私たちに今日の御言葉を神様が直接語ってください。私の弱さを隠して神様の栄光だけを表してください。感謝しイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さんこんにちは。今日ここは日本は敬老の日です。はい、皆さんの周りにおじいちゃんおばあちゃんがいらしたら幸せですね。大事にしましょうね。そして先週は菅内閣が発足されました。楽しみですどうなるか。で、 GoTo トラベルが本格的に始まって、東京の人は10月から日本全国に行けるようになりました。私もどこか行こうかなと思ってるけど小池さんの福岡に行きましょうかねはい、ちょっと自由になりました。そして COVID-19 が長引いたおかげで、このように皆さんと礼拝ができることを感謝します。そしてこのようにメッセージができる機会を与えてくださった神様と皆さんに感謝します。で、メッセージを準備しながら、私は自分が今まで疑問に思ってた信仰の疑問、なんかどうしてこうなるかなということを追求しながら、一つ一つ自分の考えと信仰をまとめています。で、今日は人生にはなんで苦しみがあるのか、どうして、なぜという疑問にちょっと答えを見つけたいと思って用意しました。夜家に帰るとアパートは真っ暗ですよね。しかし電気をつけると一気に明るくなります。ヨハネの福音書は、この世は暗闇であり、イエス・キリストはこの世の光であると伝えています。病気、障害、戦争、犯罪、壊れた人間関係など、私たちが経験しているさまざまな苦しみをこの世の暗闇と言えます。この暗闇はローマ書6章23節にあるように、罪からの死の報酬です。この罪による死の問題を解決できる方法は、この世の光として来られたイエス・キリストしかいないと聖書は教えています。特に今日のテキストは、生まれた時から目の見えない人が光であるイエス・キリストに出会う感動的なお話です。他の福音書にも、視覚障害の人たちが癒される奇跡が出てきますが、特にヨハネの福音書に出てくる目の見えない人の出来事は特に長く書いてあります。ヨハネはこの記事を通してイエス様のお働きが、この人のエピソードを通してとても重要な出来事だと強調しています。一節をご覧ください。イエス様は道の途中で、生まれた時から目の見えない人が人を見られました。この人は物乞いのまま大人になっていました。他の福音書には、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫ぶ目の見えない人もいましたよね。しかし、今日の主人公はイエス様が通りかかり、周りが大騒ぎになっても 何も求めていません。彼は長年の苦しみのため絶望していたかもしれません。ところでイエス様が彼に注目してくださいます。彼の苦しみを何も聞かなくても深く察しておられたでしょう。この時突然、弟子たちは今まで気になっていたことをイエス様に質問します。2節をご覧ください。先生、彼が盲目に生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？弟子たちも本当にデリカシーに欠けますね。その本人の前でこのような質問を露骨にするなんて。だって今まで何十年も周囲の人たちに言われ続けてきたもの。かわいそうだね。親のせいでね。盲人で生まれついたさ。いや、彼自身の罪がひどかったじゃないの？周囲の人たちは同情するようで、彼の苦しみをいたわってくれる人は少なかったです。それもそうなのは、当時のユダヤ人たちは、視覚障害は本人と両親の罪のために神様に罰せられていると信じていたからです。多分、先天性の障害は今も治療が不可能だったりするので、当時の人たちにとっては解決できない事柄だったでしょう。日本の旧優生保護法もこのような考えに基づいており、後にその過ちが認められ、1996年に法改正が行われました。不思議にも新約時代の出来事が最近までも問題視されていることに驚きます。私も正直にいろいろな問題で自分が苦しい時に親を責めたり自分を責めたりしました。そして周囲からも理解を得られなかったりもしました。結局不幸な出来事に見舞われると自分自身はもちろんその家族や周囲の人たちも戸惑うようです。そしてお互いに責め合うようになります。ところでイエス様は何と答えていらっしゃいますか？3節をご覧ください。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。当時の考えをひっくり返すイエス様の答えにはみんな驚いたでしょう。人間はどうしても不幸を理解できず、苦しんできました。そして下した答えがあります。それは、悪いことをしたら不幸になり、良いことをすれば幸せになる、という因果応報の考えです。もちろん原因が分かりやすい出来事もありますが、社会的にも個人の人生を見ても、正直に理解に苦しむことはたくさん起きますね。チーロバ牧師で有名な日本キリスト教団の榎本康郎先生は、因果応報の考えは私たちの願いであって、現実は違うと断言しています。私は仏教的な考えから、小さい時から良いことをすればいいことが起きる、人に徳を施して優しくしたら良いことが起きるといつも言われて育ちました。ですから私は性格も真面目だから何事にも一生懸命に取り組み、人にもいつも優しくしました。しかし私は犯罪被害を経験しています。辛かったですね。私はどうして なぜ私に？いつも悔しがっていました。イエス様は、このどうして、なぜという疑問に答えてくださいます。3節の後半に、この人に神の技が現れるためだとおっしゃいます。ここで神の技とは何でしょうか。4節をご覧ください。私たちは私を使わしたかったの技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。ここで昼とはイエス様の十字架の前の公の生涯を意味します。夜とはイエス様の十字架の死を意味します。またイエス様はご説に、私が世にいる間、私は世の光ですとおっしゃいます。イエス様ご自身がこの世の暗闇を追い出す世の光であると宣言なさいます。ヨハネの福音書1章4節、この方に命があった。この命は人の光であった。イエス様は暗い世の中に光を与えます。罪から来た死の問題を解決し、信じる人に永遠の命を与えます。この福音を人類に伝えることが神様の御業です。まだ記憶新しいですが、2011年、東日本大震災が起きました。各地からボランティアが駆けつけ、もちろん多くのクリスチャンたちも福島に行ったそうです。この時に被災した人々に、あなたの苦しみは神様の御業、栄光のためです、と慰めたそうです。結果、残念ながら苦情が寄せられ、その後、キリスト教会では不幸に見舞われている人たちには簡単にこの言葉は使わないように教えているそうです。私の経験からしても、苦しんでいる人の苦難の意味については、人が安易に解釈できないものだと思っています。苦難はそれだけで重みがあり、深い意味があるのです。人間の苦しみについては、人間からは答えが得られません。必ず神様から答えを得るべきです。ですから、ここで皆さんに注目してほしいところがもう一つあります。4節をよく読むと、神の技がこの人に、生まれた時から目の見えないこの人に現れるためです、とおっしゃっています。この現れることは、周囲の人たちに見せ物にすることではなく、その本人の人生そのものに深く神様が関わってくださることを意味します。視覚障害を持っている彼の目が開かれ、永遠の命である光となるイエス様に出会うことが何よりも最優先されます。第一コリント人への手紙8章6節、私たちは父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また、唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。この御言葉にあるように、人間は創造主である神様、そして主イエス・キリストのために存在します。神様は目の見えない彼自身がイエス様に出会い、人間本来の姿を回復してほしいと願っておられます。6節と7節を見ますと、イエス様は椿をして泥を作り、彼の目に塗って 池で洗うようにおっしゃいました。すると彼はイエス様の理解できない命令にも従順に従いました。恥ずかしいですが、イエス様がおっしゃった通り、白アムの目に泥を塗ったまま行って洗いました。すると見える奇跡を体験したのです。私たちも聖書にある御言葉を信じて従順に従うときに、皆さんと私は毎日生きた神様を体験できます。彼は癒され、喜びにあふれ、自分の目で初めてこの世を見ました。眩しかったでしょうね。とても感激し、涙が出たことでしょう。私たちはイエス様に初めて出会った時に、このような経験をしますね。あんなに不条理な世の中がイエス様に出会ってから美しく見えた。また、木々の葉っぱが光に輝いて揺れる姿が主を賛美しているようだった。など、霊的な目で見ると、この世界が全く違う世界に見えてくる経験をクリちゃんはしています。ところが、彼の喜びとは反対に厳しい現実が待っていました。宗教指導者たちはイエス様が安息日を守らない罪人だと主張し、彼にイエス様を否定するように責めていたのです。しかし彼はこのように告白します。25節を見てください。ただ一つのことだけ知っています。私は盲人であったのに、今は見えるということです。また31節には、彼は、イエス様は神様から贈られた罪のないお方だと大胆に明かしました。創造主であるイエス様との感動的な出会いにより、彼は身体的な癒しだけでなく、霊的な視力が完全に回復されました。38節に彼は、主よ、私は信じますとイエス様を救い主として受け入れ礼拝しました。ここでイエス様を礼拝したということは、彼が創造された本来の姿を回復したことを意味します。ロンドンのウェストミンスターチャペルの牧師だった D.M. ロイド・ジョーンズ牧師は、キリスト教は宗教的な教えではない、イエス・キリストという一人の人物に関するものだと言っています。私たちはイエス・キリストに出会い、病気や悩みや問題が解決されます。そして何よりも私たちの霊的な目が開かれ、霊的な事柄が理解できるようになります。この霊的な気づきによってイエス・キリストに出会うことは、人生最大の一大事です。彼はこのイエス・キリスト、一つのことを知るようになったのです。16節を見ると、無名の一人の視覚障害者が、パリサイ人のような社会的に地位が高い宗教指導者たちに大きい信仰のチャレンジを与えています。第2コリント人への手紙、一章27節、弱いものを恥ずかしめる、強いものは恥ずか、間違えた、ごめんなさいね。強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。まさにイエス様がおっしゃった通り、弱い彼によって神様の技が現れたのです。彼を通してイエス様がこの世の光であるという福音が伝えられ、それは今日の私たちにまで影響を与えているのです。私はどうしてこのように苦しまないといけないのかなと悩んでいたときに、 感謝のことに今日の御言葉、ヨハネの福音書9章3節を読むことになりました。この聖句を読んだときに、私の人生に光が刺された気がします。しました。今まで自分の生い立ちを見て親を恨み、自分自身を責めたりもして、希望を失っていましたが、親のせいでも私のせいでもないと言ってくださるイエス様の温かい御言葉は、まるであなたの罪は許されたと宣言されているようで、涙が止まりませんでした。そればかりか、人生の意味も教えてくださいましたね。神様の技があなたの人生に現れるためだと、人生の目的と方向性を示してもらったことに感激しました。今までの重荷が一気に下ろされた気持ちでした。今まで自分だけ見ていったり、親や周囲の人ばっかり見ていたことを悔い改めました。そして私と神様との1対1の関係が何よりも重要だと気づきました。最後に横田茂さんのことを例に挙げて終わりたいと思います。皆さんもご存知のように、先日1月30日に拉致被害者の家族会の元会長だった横田茂さんが去年87歳で昇天なさりました。私は茂さんの追悼の特別番組を見るたびに涙しました。娘さんの横田めぐみさんを1977年に北朝鮮のスパイに拉致された以来、40年以上拉致被害者の救出活動をしていました。奥様の早紀江さんは、娘さんが拉致された翌年に聖書の呼ぶ記に深い感銘を受け、洗礼を受けたそうです。ところが茂さんは亡くなられる3年前の2017年に洗礼を受けたそうです。茂さんは愛する娘さんに最後まで会えなかったです。しかし彼の懸命な活動によって、曽我ひとみさんをはじめ何名かの拉致被害者が日本に帰国できました。茂さんは理不尽なことで長年苦しんだに違いありません。だから洗礼も亡くなられる3年前に受けたと思いますね。しかし彼の人生そのものが、犯罪被害者や理不尽なことに見舞われている人たちにたくさん勇気づけているのです。私は横田茂さんと奥さんの早紀江さんはイエス様と深い出会いがあったと信じます。またこのお二人の人生に神様の技が現れ、社会にも神様の御業が現れたと信じています。最後に3節を読んで終わります。イエスは答えた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。どうか創造主であるイエス様に直接教えてもらうように、私たちの苦難の意味を教えてもらうように、聖霊様、私たち一人一人を導いてください。そして神様の御業が私たちの人生に現れますようにしてください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。